でも口鳴らし色を行っていくということになります。
はい、よろしくお願いします。
はい、やっぱり地震は起きては欲しくないものでは
そうですね
ありますけれども、私たちの力では何ともならないものでもあったりしますよね。はい、でもし起こった時に私たちはどういうことに気をつけたらいいですか？
はい、大きな地震が発生する前には皆さんご存知かと思いますけれども、緊急地震速報というのが流れます。この緊急地震速報が流れてからです、揺れるんですけれども、揺れるまでですね、長くても十数秒、場合によってはですね、緊急地震速報が流れる前に揺れることもありますので、そういったこともあるんだということを知っておいていただいて、ご注意いただければと思います。緊急地震速報の音はですね、総務省とかのホームページで音源を聞くこともできますので、東日本の時にですね、どんな音が鳴るかっていうのはニュースでよくやってましたし、ご存知かと思いますけれども、一度聞いてみるのもいいかなというふうに思います。地震が発生した場合にはですね、気をつけることというのはですね、まず自分の身とかですね、体ですね、あと家族のことを守るのはもちろんなんですけれども、地震が起きてからですね、急に何かしようと思ってもなかなかできるものではないんですね。ですので地震の場合にはですね、事前の対策がすごく大事になると思います。ちょっと時間内でですね、紹介できるいくつかのことをご紹介したいと思います。
はい、お願いします。
まずですね、お住まいの住宅の耐震化ということはすごく大事ですね。家の中で一生懸命逃げようと思ってもですね、家が潰れてしまうと下敷きになっちゃいますので、はい、それでですね、昭和56年5月の31日以前にですね、建築された木造の住宅ですとですね、耐震基準を満たしてない可能性がありますので、市ではですね、無料の耐震のお手伝いを、耐震診断の無料のお手伝いをしております。その他ですね、耐震の補強工事についても補助のお手伝いをしておるんですが、こちらにつきましては都市整備課の方で担当しておりますので、窓口に相談に来ていただいたり、もしくはホームページにも掲載しておりますので、ご確認いただければというふうに思います。
は
い、
これは随時ということですね。
そうですね。はい、続きましてですね、家が倒れなくてもですね、家の中でですね、怪我される方、あとは下敷きになってですね、そのまま亡くなられた方というのが実はすごく多いんですね。ですので家具の転倒防止ということもすごく大事になってきます。家の中にもですね、すごくいろんな危険が潜んでおりまして、基本的に皆さん意識されると思うんですけれども、食器棚とかですね、本棚、あと冷蔵庫ですね、これで地震によって倒れて下敷きになってしまって、結局逃げ遅れたり怪我したりですね、亡くなってしまうという方が非常に多いですね。先ほど話しましたけれども、大きい揺れの後はですね、すぐに避難行動とかですね、安全な行動を取るのは難しいと。ですので特に寝ている時はですね、逃げれないですね。なので特に寝室にですね、本棚とかそういったものを置いている方をですね、まず固定をしていただいたり、寝室にはそういう棚を、背の高い棚を置かないように、ちょっとご自宅の確認をしていただければなというふうに思います。あと私がちょっとニュースとかテレビで見たんですけれども、東日本大震災の時はですね、地震の揺れでテレビが飛んできたというお話も聞きましたので、テレビの固定も忘れずに、各家庭でチェックをしていただければなというふうに思います。あとですね、家庭の中で、家も倒れない、家具の固定もしたと、じゃあ家の中でですね、生活するにはですね、あと物資が必要なんですね。
そうですね。
はい、家庭内備蓄というのがよく聞いたことあるかと思いますけれども、備蓄されてますか？
ですね、それこそ震災直後は、結構集めてやってたんですけど、
なるほどですね、
賞味期限が切れてしまったものですから、
切れちゃいます。そうですね、
新しくしてないです。
そうなんですね。もしかしたら食べられるかもしれないですけどねそういった場合ですね、缶詰とかですね、備蓄されたり、賞味期限がちょっと長めのものを備蓄されると思うんですけれども、切れる前にですね、もったいないので食べていただくと、食品ロスを防ぐためですね。それで食べる前にですね、なくなっちゃう前に同じぐらいの量をまた買って備蓄すると、
ローテ
ーションみたいな、それをローリングストックという名前でですね、家庭内備蓄の推奨の方法があるんですけれども、そういったことをやっていただけると私もいいかなと思います。私も家庭にですね、缶詰が 40巻ほどありますので。
あ、そうですか、
はい、はい、それをですね順番に食べて買ってというのを繰り返しています。あとですね、食料とか水備蓄イメージしがちなんですけれども、トイレの方もですね備蓄もすごく大事です。これは本当に大事ですね。まあ、食べたらですねトイレが必要ですので、食料と同様にですねいろんなタイプの備蓄トイレがありますので、こちらもですね、いろんなカタログとか、いろんな、インターネットとかで情報を集めてですね、目標としてはですね家族の人数分かける1週間ぐらい、上下水道の管が復旧するぐらいですね、こちらの方を目標に備蓄して少しずつでもいいので備蓄を始めていただけると、災害に強い家庭、になるかなというふうに思っております。
家族の人数分かける1週間分あるといいと。
はい、大変よろしいかと思います。
はい、
はい、地震が発生してですね、避難するのはですね今言ったように自宅の中で過ごせれば一番いいかなというふうに思います。在宅避難というんですけども、これをただ事情によってですね避難所に行かなければいけないという方もいらっしゃると思いますので、そういった場合はですね地震が起こる前に今ですね、避難所の位置をですね確認して家族でどういうふうに避難するのかと、何かあったらここに集合しようねということを確認しておいていただけるといいと思います。はい、場所はですね高山市のハザードマップの方で確認できますので、もしご家庭にハザードマップがない方は市役所とか支所の窓口でお渡しできますし、市のホームページでも公開してますので、ダウンロードしてですねご確認いただければというふうに思います。
そうですね、本当に家族の皆さんが揃っている時に、はい、震災に遭えば、家族の安否は確認しやすいですけれども、
そうですね、
はい、例えば仕事に行ってたり学校に行ってたりということで離れ離れになってしまった時は、ね、やっぱりね落ち合える場所っていうのは避難所になるのかなというふうに、
そうなんです。そうすると家族でも安心ですし、災害時はですね電話が複層といって非常につながりにくい状態になりますので、連絡が取れなくてもここに行けば家族と会えるという打ち合わせをですね事前にしておくとすごくいいと思います。
一番大事かもしれないですね。日頃から、地震に対する備えをしておくということが本当に大切ということですので、改めてこの7年を迎えます東日本大震災、これを機会にですねまた今一度ね見直していただければと、
そうですね、防災について、考える機会かなというふうに思います。
そうですね、ではお問い合わせ先を最後にお伺いしてもよろしいでしょうか。
はい、高山市ので総務部危機管理課、0577-35-3345 になります。0577-35-3345が危機管理課の電話番号になります。
はい、ぜひご不明な点などはお問い合わせいただくとともに、今週末3月11日日曜日は、黙祷と平和への絆の鐘の打ち鳴らしが行われますので、皆様どうぞご協力をお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ということでこの時間危機管理課の成原卓さんにお話しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。